おはようございます。それでは今日の礼拝の聖書の箇所、コリント人への手紙の第2、9章の1節から終わりまで読ませていただきたいと思います。第2コリント9章1節、生徒たちのためのこの奉仕については、今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは去年から準備が進められていると言ったのです。あなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について起こったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもそのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ちあふれるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。今日の今お読みしたこの第2コリントの9章と、先週というよりはその前の先々週になりますが、第2コリントの8章からお話ししましたが、その箇所両方とも実はパウロが献金について書いている箇所です。パウロがクリスチャンに対して献金、お金を神様にお捧げする、教会に神様の御用のために使っていただくという、こういう献金について書いている箇所はここだけと言ってもいいと思います。ちょこっと例えば受けるより与える方が幸いであるとかですね、献金について、 全然他で触れてないというわけではありませんけれども、まとまって献金ってこういうもんですよ、こうしてくださいねということを書いているのは新約聖書においてはこの箇所だけでございます。だから私たちは献金について、時にこの箇所に来たらよく学んでおくということが大切だと思います。私は聖書をですね、全般をできるだけ滞りなくお話ししていくっていうことはとっても大切だと思っているんです。その中の一つはですね、聖書をまあマタイから始まって黙示録に至るまでずっと話をするとですね、大切なものは繰り返し出てきますよね、聖書に。そうすると説教も繰り返し出てくるわけですから、繰り返しお話しすることになりますよね。まあそれなりに、1回しか触れてないとか2回しか触れてなければ新約聖書を解き明かしていくと1回か2回しか触れられないことになりますよね。私は牧師を40年以上大野教会でしてまいりました時にですね、実は10年間で新約聖書を一通り説教するという計画を立てて、そしてしたんです。まあ牧師をしてから 2,3 年経ってからそういうことに気がついて、お話をしようとこう決心したわけなんです。学校で教わったわけではありませんでしたけれども、で旧約聖書からお話しするのは日曜日の礼拝ではまあやめようと思ったんです。これもですね、私は旧約聖書を神学校で教える立場としては、ちょっとイレギュラーかと思いますけれども、旧約聖書からも話したいところたくさんあるんですが、その礼拝においてはお話をすることをやめて、代わりに私たちの教会は木曜日が祈祷会でしたので、木曜日の夜はあるいは昼間は旧約聖書からお話をしようと決めたんです。なぜかというと旧約聖書のお話というのはやっぱり最終的には新約聖書からもう一度見直して、そして旧約聖書が本来言いたいことを新約聖書の教会に向かってどう話すか、まあ言ってみればひとひねりあると言いましょうかね、素直にそのまんま読むというよりは新約聖書を通して読まなきゃいけない。そうなるとですね、礼拝というのは、ユダヤ人が来ているわけではなくて21世紀の相模原に住んでいる日本人が集まっているということですから、旧約聖書をストレートに語るということはできませんで、まあ新約聖書の光を通してというか信仰を通して、そして旧約聖書を解き明かせなければいけませんので、手続きが一つ余分に加わりますよね。そうすると難しい話がまたさらに難しくなってしまうという気持ちもありまして、実は旧約聖書をストレートに語るんではなくて新約聖書をストレートに礼拝では語ろうというふうに思ったわけです。そんなわけで新約聖書を10年に1回こう話すと、このコリントの手紙8章から9章は10年に1回で、献金についてお話しするのも10年に1回ということになるわけですよね。まあところどころでイエス様も献金の姿を見ていて、レプタ2つを捧げたのは誰よりも捧げたのだとかですね、人の働きの中にも、捧げ物ということについて出てきますので、10年に1回っていうことは厳密ではありませんけれども、でも10年に1回は そういうふうに話をする機会があるし、また話さなければならないと思っているわけです。先々週には献金牧師といって献金を進めることの上手なという特徴がありますが、献金を進めることが賜物であるかのように見える牧師さんがいるということを申し上げました。私もそうであればいいなと思いながらも、実はそのような賜物はないだろうな、そういう風な説教は難しいなと思いながら今日まで来ました。でも8章と9章、献金ということをパウロが言っていること、これやっぱり神様の御言葉で、結果として素晴らしいメッセージがあるんですね。まず先々週のことも思い出し、合わせて今日のところも考えながらですね、お話を聞いていただきたいと思うんですが、献金というと普通この働きをする、あるいはこのプログラムを維持する、あるいはこの人を養うということのゆえに、神様を通してそういう働き、そういう人々、そういうプロジェクト、まあ、いろんな維持ですね、建物とかその他の管理、そういうことに使われるものが献金だ。だからお金必要なんです、皆さん必要なお金を捧げてくださいっていうのが献金と捉えやすいですよね。つまりある人たちの、あるいはある事柄の必要を満たすためにお金を集める、これが献金だ。で、まあ、形だけ言ってしまえばというか、内容だけかいつまんで言ってしまえばそういうことだと思います。しかし神様にお捧げしていく、教会にお捧げしていくという捧げ物は、ただ単にある事柄の必要を満たすために捧げるというような、そういう程度のものではないのだということを知っておいていただきたいんです。パウロはそんなことで言ってなかったんです。そもそも献金と何でしょうかって言ったらですね、それは恵みの技だったってこういうふうに言っていることに、もう一度記憶を改めて呼び覚ませていただきたいんです。神様の恵みで献金する、いや献金そのものが恵みなんだ。恵みっていうのはただで与えられる一方的な神様からのご愛ですよね。そういうものと同じもの、あるいはそういう恵みとして献金があるんだということをですね、ぜひ知っていただきたかったんです。そして8章のところでは、献金ということに対していろいろなことが言われているということでした。それは喜んで捧げるものであるとかですね、またこの献金というものは生徒たちを支えたものであるとか、キリストが私たちのために貧しくなってくださったので、私たちは喜んでキリストの貧しさに預かって捧げていくんだとか、あるいは8章の終わりの方を見るとですね、この献金の取り扱いは公明正大にするんだといったような事柄が献金について書かれておりました。で、今日のところもまた献金について記述が進んでいきます。で、8章から9章、献金についてパウロが述べるとき、論文を書くときのように、献金について、はい、献金の意味は何か、献金の資源はどこから来るか、献金は何に使われるのか、献金はどのように扱ったらいいのか、献金は何をもたらすのかみたいにですね、なんか論理的に献金というものを教えようとして、あたかも論文を書くかのように書いているのかというと、そうではないっていうことなんです。パウロは物事を書くときに、とって ても論文的にというか論理的にというか相手の論理に、ぴったりくるようにトントントントントンとこう考え方がですねさっさっさっさと進められるような感じで物事を書くことはあるんです。いや結構多いんです。例えばキリストによって救われるとか罪許されるとか清められるとかそれどういうことなんでしょうかって言ったらですねもういかにもこう深い論理をですね展開していって論じる。ローマ人の手紙見てもガラテヤ人の手紙見てもそういうことはっきりしてますよね。あるいは再臨のことを論じると言ったら結構テサロニケの手紙を見ると論理的に書いてあります。あるいはキリスト論はコロサイ書、教会論はエペソ書とかこうですね取り上げてみたとき、まあ全くスカッとした論理とは言えないけれどもでも非常にこう論理的な書き方をしているということは分かります。ところがこの献金になるとですねどうもスカッとしないどころかあっちこっちあっちこっち、話が飛んだりそれから、旧約聖書の引用があったりそれからですね、前に言ったことをまた繰り返してみたりして、そして、2章この2章にわたる記述は論理的にスカッと記述されているというより彼らが喜んで献金ができるように励まそうとしてそしてあえて頭の論理で言うよりは人々の現状に訴えてお話をしているということですので8章から9章ここはですね繰り返しがいろんなところに起こってきてそして論理が一貫しているわけではない。したがって、あちらこちら散らばっているメッセージを読み取りながら、まとめてお話しする方がいい箇所なんだということを知っていただくといいかと思います。じゃあこの前も4つのポイントでお話ししましたが今日のところも4つぐらい9章ポイントを挙げて、献金について、お話をしてみたいと思います。でまず第一にですね9章の1節から5節ぐらいまでの初めのところこれはですね献金は準備して捧げるものなんだっていうことなんです。献金は準備して捧げなさい。余り物を適当に思いついたように捧げるというよりですねこのために捧げようとこう準備するというところですね。例えば、この箇所ではですね1節2節を見ていただくと私はあなた方の熱意を知りそれについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇ってアカヤでは昨年から準備が進められていると言ったんです。でパウロはですね今アカヤの地方におりましてそして、ごめんなさい、パウロは今マケドニアにおりましてそしてアカヤという地方のことを言及しています。でここにアカヤってあるんですけども地図をご覧いただくと分かるんですがこのアカヤというところにコリントの教会コリントの町があるっていうことにお気づきになるかと思います。でパウロは今ですねマケドニアの地方にいて多分ピリピの町にいてそしてコリントの手紙を書いてるんだと思いますがこのところでですね私はねアカヤの教会の人たちのことをみんなのことを言ってるんですよコリントの教会のことを言ってるんですよ昨年からね献金するように準備してるんですよ彼らはとお話もすでにしちゃってるっていうんです。で私はアカヤの人たちのことを誇ってそういうふうにお話ししてるんだから私に恥かかせないでくださいねコリントの皆さんあんたたちは 1年前から準備してるでしょ。でそのうち私は近いうちに行きますからね。その時にですね、準備しておいてその献金を集めて私に預けてください。私はエルサレムの教会に届けますから。でもしね、私はアカヤのコリントの町を訪れますけど、一人で行くとは限らないわけですね。4節見ていくと、見ていただくと、そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って、あなた方がこう準備ができてないのを見たら、あなた方はもちろんだけど私たちも、恥をかくことになるでしょってこう言ってるわけです。だから、コリントの町私たちは訪問しますよ。でその時に献金用意されてなかったらね、なんだパウロさんはアカヤの教会の人、コリントの人たちはみんな献金するって用意してるって言ってたのに、あ、献金用意してなかったじゃないの、どういうことになってるのパウロ先生ってこう言われちゃうでしょと、こう言ってるんですね。つまり2節にも3節にもですね、4節にも準備準備準備、そしてさらに同じことがですね、5節を見ると、そこで私は兄弟たちに勧めて先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だ。前もって用意しておくように、準備ですよねと言っているんです。で私はですね、献金をするっていうことは準備をして捧げるんだということをここから学び取っていただくといいと思うんです。準備するってことはね、ずいぶん時間がかかるってことですよね。前々から、それからいろんなことを契約したり考えたりですね、そして自分のできることを精一杯考えてやってるわけですよね。ここには祈りももちろんあるでしょうし、実態調査もあるかもしれないし、いろいろな準備があって初めて献金をしていくんだっていうことですよね。で皆さん、献金の時そういう姿勢って持ってますでしょうか。まあ10分の1は神様のものだからこれ分けて、別に準備も何もない、まあ、そういうふうに思ってしているっていうことは素晴らしいことですけれども、ですけれどもやっぱり神様の働きに準備をしていく、それは時間をかけ、心をかけ、思いを込めていく捧げ物なんだっていうことですね。お金の使い方ってとっても大事だと思っています。皆さんどうでしょうか。何か大切なものを買おうとする、大きなものを買おうとするときは準備が必要ですよね。確かに八百屋さんに行ったら衝動買いとかですね、洋服屋さんに行ったら衝動買いはあると思いますけれども、まあ、まさか家を買うときにね衝動買いってこともあんまりないんじゃないかと思いますね。車ぐらいはどうでしょうかね。中には人はですね、車は衝動買いであるとかね、そこをそれぐらいの人いるかもしれませんけれども、まあ、準備をするということは、それなりに高い買い物であり、大切なものであり、そして簡単にできるものではないというのが献金というものなんだということですね。この点やっぱり献金ということを考えたときに、パウロはやっぱそう教えてくれてるんだから、我々も準備して捧げていくっていうこと必要だと思います。たまたまコリントの手紙の中にこう書かれているからね、出てきていますけれど、こういう働きはエペソであってもコロサイであってもどこであっても、まあ行われていたでしょうし、どういう形で行われていたかは分かりませんけれども、やはり準備をしていくっていうことの大切さをここから学んでいただけたらと思いました。この準備をするっていうことはですね、 実は8章の初めのところにもですね、マケダニアの諸教会に与えられた神の恵みという中でもって、書かれています。それで、第2番目に今度は献金は惜しみながらするんじゃなくて喜んでするようにっていうことが言われています。9章の5節、どうかこの献金を惜しみながらするのではなく好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいと。好意に満ちた贈り物、喜んでするということですね。6節見てください。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人がいよいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神様は惜しみなく喜んで与える人になることを求めている。私は献金というのはですね、人の手前するものであったり、あるいは、強いられてするようなものではないと思います。本当に喜んで神様にお捧げしたいと、そういう心の伴ったものですね。もったいないからやめとこうって言うんなら、私は捧げなくてもいいんじゃないかと思います。惜しみながらしているものを神様は喜んで祝福してくださってるわけではないということです。ある時こう言ったら、先生、いやいやいや、ながらでも捧げてもらいたいと思いますって会見の人が言ったことも20年か30年前のことですけれども、まあね、会見としてはそうでしょうけれど、神様はですね、喜んで捧げるように進めているんだっていうことです。私はここにですね、やっぱり自分の価値観、それから祈りっていうものがあると思います。何に使うお金が一番皆さん素晴らしいと思いますか？私は決して牧師だから言うのではなく、私にとっては献金が一番有意義な使い方です、ね。まあ、ある人はいろいろ買いたいですよね。食べ物、おいしいもの食べたいとか、着るものも立派なもの着たいとか、いろいろあると思うんです。あるいはいい車にも乗りたいし、いいお家にも住みたいし、遊びにも行きたいし、ね、音楽会に行きたいし、また、オリンピックにも行ってみたいし、お金って有効な使い方って何なんだろうかなってこう考えることがあります。でも、まあ、私たちは食べること必要だと思います。着るものも必要だと思います。住むところも必要だと思いますし、必要であれば自動車も必要でしょうし、またですね、レクリエーションも必要だし、憩いも必要だし、文化活動も必要だし、旅行も必要だし、有意義なこといっぱい私あると思います。でも一番何が意味があるんだろうかと思ったら、私は神様のお働きに使ってくださることなんだ。食べたらおしまいだし、旅行終わったらそれっきりで疲れたと思うだけかもしれないし、あるいは綺麗なものを着ていろいろ持ち物を持って誇ってみることもできるでしょうね。私はこの前ですね、JEA の総会に行きましてですね、そして武井先生っていううちの連合の先生とですね、前でお食事一緒にしたんですね。そしたら、先生すごいですね、先生のは G ショックですねって言うんですよね。で、 ショックって何ですかって、皆さんGショックって分かります？分かんないですよね。私の時計はね、これGショックって言ってですね、これは有名なブランド商品なんだそうです。でですね、私はそれを知らないからですね、とにかくこれは誰かにもらったのか、亡くなったから二度目に買ったのかですね、記憶がないんだけれども、ただ一つこの時計はですね、あの数字が出てるんですよね。でこう見て何時何分っていうのをこう数字を読むのは一番こう便利なわけです。でもう一ついいのはですね、外国に行くとシンガポールだと何時ってこうね設定するとね、その時間でこう見れるわけですよね。だから実は私はね、時計を買うとす、あるいはいただくのが多いんだけども、すぐなくしちゃうんですよね。ですぐなくしちゃってですね、それで、どっかへ探してしまう。だから時計は安いもので、もうなくしてもいいよ。だからね、時計旅行に行ってね、何十万円もする旅行時計ってね、そういういい時計持ってたらね、楽しい時は時間が長くなってですね、嫌な時は時間が短く刻んでくれるとかね、なんかそういうような時計があれば私も高いお金出して買いますけども、まあいくら金時計はめても何時計はめてもねと思っていたので、そうなんですかと。いや、もうね、関西ではね、稲葉先生などはね、これ見逃しにね、 G ショックだよってこう言ってね、それでねこう時計割りしてね、粘るんだって言うんですね。中澤先生もね、だから G ショックで、だからね、先生も時計を怒ってるんでしょって言われてですね、はぁと思ってですね、同じ牧師で、連合の牧師でありながら、まあまあいろいろ教わったりですね、したんですけども、まあ G ショックっていうか、私もショックは受けましたけども、それでもってとにかく、あの持ち物の誇りって本当にわずかですよね。ブランド品っていうのは、まあ、確かにいいもので着心地が良かったりですね、やっぱり長持ちしたり、そういうことであればいいものはいいものだから私はお買いになったらいいんじゃないかと思うんです。結局経済的に安ければそれいいですよね。ただ持ち物の誇りってつまらない誇りだと思います。キリがないですしね。なんかテレビ前に見てた時にですね、この人は身に何どれぐらいお金をつけてるかっていうことでね、なんかね600万円とかね、あるいは、ね、中には何千万円とかっていうものをねつけているとかっていう。でもそうつけないとその人の価値が出てこないでしょうね、きっと。それはその人の価値ではなくて、その人が持っているものの価値ですよね。それをしか誇ることができない人って意外とそうだと思います。私自身というものではなくて、私の持ち物、それはただ単に見えるものだけじゃないと思います。例えば知識を誇ってみたり、何か他のものを誇ってみたり、家柄を誇るなんてことはあるかどうか分かりませんけども、何かそういうものを誇るっていうのはとっても虚しいと思いませんか。私は牧師の中でもね、あの学歴を誇ったり学位を誇ったり、なんか学位を取るってことはね、何者かであるように思うっていう風潮がないわけでもない。本当に愚かだと思います。まああればあった方がいいですよ。学問の世界は博士号でも何号でも、それは一つの社会のそのルールでしょうから。でも牧者が本当に誇らなければならないのは、一人の人の魂を愛することですよね。本当にその人を愛しているかどうか、それが我々のやっぱり誇りなんですよ。教会に対して本当の愛を持っているかどうか、それは私は誇ってもいいと思います。神様にある誇りですね。でもそれ以外のものにお金を使って、パウロはローマの市民権であっても、あの自分の伝道のために役立てました。だから私はですね、世の中のものというのは、あのあればあったに越したことはないし、使いたければ使いなさい、伝道にはしばしば用いられますよ。人の信用ってね、そういうようなことでもって てられることがあるとすればいいです、それは使っても。でも本人がそこによって立っているときにそれは災いなんです。パウロがもしローマの市民権を土台にしてね、そして生きていくようなことがあったとしたら災いですよね。ローマの市民権を周りの人が知って簡単に獄屋に入れてはいけない、あんたローマの市民権持ってたのかと言って扱ってくれたというのは、私はそれはいいと思います。でも私はローマの市民権持ってるんだから、あなた方の扱いはふさわしくないと見下したような態度を取るとすれば、それはローマの市民権は災いになるということなんです。私は働き人たちにおいて、あるいはクリスチャンの世界においては、そういうものは虚しいものなんだということを知っていただきたいです。何のためにお金を使ったら一番いいのか、私は神様のために使ったということですね。これが2番目に知っていただきたいことで、3番目に、全てのものは神様から与えられて捧げていくのである。10節ご覧いただくと、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださる。その前のところの8節見ると、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方なんだ。つまり神様はですね、種を与えてパンを与えてくれる。で、パンを与えてくださるだけじゃなくて、種も与えてくださってるっていうことなんですね。つまり私たちが豊かな収穫を人生でしているわけですが、その元になる種さえも全て与えられている。私は献金というのは全て神様が与えてくださっているものだと思っているんです。健康が与えられている、これ本当に素晴らしいことなんですよね。で、健康を維持するために私はお金を使うよりは、健康を与えられていることに感謝して、で、人はですね、与えられたことを一生懸命やっていれば、私は基本的には健康であるんだと思います。もちろん体の弱い人もいれば、いろんな問題を持っている人がいますので、簡単にそうは言えないけれども、それは悪魔の働きとかですね、罪を犯したからなどということは絶対にありえないことですけれども、でも私は健康はやっぱり神様から与えられている、働くことができることも神様から与えていただいているものなんです。多くの人はなんか働き疲れたからね、仕事疲れたからもう休みたいって、もちろんそれはありえます、この社会で働くと。でも私は、人間は一生神様の国の民として、どういうことかはわからないけれども働き続けるんだ。あの働かないで休みだけっていうのはですね、いかにつまらない人生であるか知っていただきたいと思います。で、もう定年までやっと働いてきたんだからね、もうとにかく1ヶ月や3ヶ月休みで、これはわかります。でもですね、1年も3年も5年も休んだら休みすぎですね。で、今まで会社で働かなきゃなんなかったんだから、今度は会社のためじゃなくて神様の働きができるはずなんだ。休むことは大事です。でもそれはやっぱり新たに働くためなんですね。そういう意味で働いて、そして溢れるばかりの良きものを私たちいただいていくっていうことなんです。だから献金ができるっていうことは、その人の信仰の歩みの全てが祝福されているっていうことの一つの表れなんです。ここで注意しなければいけないのは、 反映するキリスト教っていう考え方がありますよね。要するに神様を信じたら全て祝福されていく。で、祝福されていることは神の祝福、お金を与えられていること、物が豊かであることは神様の祝福を受けている印なんだという考え方。そういう側面がある人には、あるケースには、かなりのケースにはあると言ってもいいと思います。ですけれども、それは決して法則でもなければ当たり前ということでもないということです。むしろ私は豊かな祝福を受けていたら豊かに捧げることができるという、そういう信仰生活、まあ日本の国はやっぱりそういう意味ではそういう世界に住んでますよね。私は世代もね、私の世代はそういう世代だと思います。これからの若い世代は決してそうはなっていかない、そういう状況に追い込まれていくと思います。望みませんけど、やっぱりアメリカ、私は昔ですね、留学していた頃、アメリカ人のクリスチャンっていうのはやっぱりおかしいよなと思ったことがありました。やっぱり世界中でね、一番食べ物をたくさん食べちゃってるし、贅沢しているし、でその頃クリスチャンの中にシンプルライフってことをよく言われたんです。シンプルライフ、単純化された生活、本当に心あるクリスチャンたちはシンプルライフっていうのを心がけてたんですね。日本でもそういう講演会はずっとしてきました。やっぱり豊かなものが貧しい人々というか、そういう人々にやっぱり分け与えていくっていうのは、これは私はキリスト書の責任だというふうに思います。あふれるばかりの恵みっていう言葉ですね、ここに繰り返し強調されています。献金とはどういうものでしょうか。準備して捧げるものであり、喜んで捧げるものであり、神様から受けたものを捧げるものなんだということです。そして最後に、全ての事柄を私たちを通して神様に感謝を生み出す、神様に栄光が着せられるということですね。11節を見ると、後半、それが私たちを通して神への感謝を生み出す、なぜならこの奉仕の技、献金は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるんだということです。そして最後に15節、言葉に表せないことの賜物の家に神に感謝します。13節には、また全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。献金というのは神様への感謝、神様を崇める、その捧げた人たちを通してそういうふうになっていくんだということです。人々が感謝を捧げるとき、私たちを通して神様に感謝していただくっていうことができるっていうこと、これは素晴らしいですよね。神様が崇められていく。最も素晴らしいお金の使い方っていうのは、やっぱり神様が崇められたら素晴らしいと思います。パウロはコリントの8章と9章で献金ということをある面でたまたま触れていると思います。私たちの恥かかせないでくださいよ、ちゃんと準備してね、神様はね、喜んで捧げる人を喜んでくださるんだから、いやいやしないでくださいね。そして神様はね、あなた方に捧げることのできるように全てのことを備えてくださるんですよ、豊かな満ちあふれるお方なんですよ。そしてあなた方を通してみんなが神様に感謝する、神様を崇める、そういうことになるんですよ。これが献金ということだったんですね。 お互いに毎週捧げる礼拝、ね、私も時々あるんですが、あ、財布忘れちゃったやっぱりなんか準備してってね、説教しながら、やっぱり準備はちゃんとしてないですよね。あのお捧げする準備もやっぱりあったのか、ね、もう一定の額決めてるからそれを捧げればいいと、もうそういう風になってしまっているかもしれないけれども、でもやっぱり喜んでこれをお持ちくださいと、やっぱりね、このお金によって、ああ牧師さんが養われている感謝だし、教会が維持されている感謝だし、伝道が進んでいる感謝だし、またどっかの人々にね助けになっている感謝だし、このお金はね、今日お昼で何かで食べていくより、その他よりも実は素晴らしいことなんだ。私はある時福音主義神学会の会計をやってました。福音主義神学会は学会ですので、あの会費の値上げ赤字になりがちだったのでですね、会計やってて赤字、これ会費値上げした方がいいでですね、まあ3000だったのを4000人値上げする。そしたらですね、学会の中で議論したらもうみんな反対なんですよね。1000円会費を上げる、年間1000円上げるってことは本当に大変なんだって分かりました。で、挙句の果ては3年ぐらいかかって500円ずつ 2段階で上げるっていうね、消費税みたいな感じですね。でそれでですね、なんか500円、3500円にいったんだって、今4000円になって。でもね、会費上げるっていうのがね、これ大変なんだってね、やっぱりね分かりますね。会費ってね、確かに500円でも高くなるとなんか高いなって感じです。でもね、クリスチャンであるお互いはね、献金しましょうっていうとね、1000円、喜んで皆さん献金してくださるんですよ。2回やっても3回やってもね、献金してくださるんですよね。ああ献金っていうのはやっぱり喜んで皆さん捧げるんだ、会費っていうのはやっぱり値上げが難しいんだっていうことが、その時初めてよく分かりました。で、私も自分が考えてみるとね、献金だと喜んでできるんだけども、会費っていうとやっぱりね高いなってこう思うんですよね。で、これは結構健全なことなんだ、喜んでお捧げする献金がそれでいいんだということなんですね。最後に、私はこのところで今ちょうど、私たちの大野教会が街道建設ってことにぶつかっていて、で献金ということを学ぶとってもいい機会だというふうに思っているんです。献金っていうことも私たちのクリスチャンの信仰の教育の最も素晴らしい材料なんだということなんです。献金の姿勢ということをね、深く整えていくということですね。前にもちょっとお話ししましたが、私は牧師っていうのはあるものを捧げるっていうのとは違うんだと思うんです。で、私は信之先生とある時お話をしました、街道の献金のことについて。そして一緒に祈りました。自分は牧師になってきてね、そして心がけてきたことがたくさんある。そのうちの一つは献金についてだ。あんまり自分は献金について説教もしたことがないし、献金について言ったこともないけれども、ただこの点で牧者は自分が本当に、クリアしていかなきゃいけないことがあるんだということを言いました。まず献金っていうのはとっても大切だから、使うことに注意しなければいけない。とにかく牧師は使うんですよ、やっぱり献金をね。その時に、自分の生活も含めて養われているわけだから、で使う時にね、10円のお金であっても捧げる人のこの気持ちを大切にして使わないといけない。我々はね、別に 牧師級で養われているから教会に養われているということではないんだけれども、人々が本当に神様にお捧げした捧げ物で生きている、生活している、そのことをね、まず忘れてはいけないと。牧者としては使うっていうことね。で、私たちの生活の全てはやっぱり無駄遣いいけないんだ。私は5分という時間を無駄に使わないようにということとね、それからね、本当に100円のお金、10円のお金であっても無駄なことに使ってはいけないんだと。やっぱね、捧げる子供がね、10円、まあ10円ならそうでもないかもしれないけど、100円捧げようと思ったらですね、すごくやっぱり子供だったら子供なりに考えて計算すると思います。やっぱりそういうお金で私たちは支えられているんだ、祈られているんだ。牧師ってね、やっぱりそうなんだ。職業的にサラリーマン化した牧師でっていうのと違うんだっていうことは一つですね。それからもちろん喜んで10分の1献金するということは当然のことなんだけれども、街道の時にはやっぱり信仰を持ってね、自分の生活をどこかでもって本当に身を削って捧げないといけないということでね、お話をしたことがあります。あるもので計算して、そして捧げるっていうんだったらのクリスチャン誰でもできる。実は私の財布にはもうないないけれども、実は神様に捧げる、その目標額を持って祈って、そして必ず与えられると信じて書いていく。で、私たちは約束献金取ったんですけど、実はそこには書いてないんです。これは我々が信仰を持って約束して捧げようと、牧師だから二人で捧げよう。でもね、現実にはないんですよ。あるものを割り振るっていうことはできるけど、でも必ずまだ1年なり2年なりあるわけだから、この間に必ず与えられる。どういう形かはわからない。でも神様は必ず与えてください。ただね、まあ今のアンケートと趣旨は違うからそこには書かないでおこう。でも必ず神様が与えてくださるっていう、これを信仰を持って、これは神様への約束なんだ。で、牧師はここで献金するってことを本当に学ばないと、経済っていうものを神様が全て司っていてくださるっていうことを体験しないと、牧者としてやっぱり不十分なんです。お金ってこの世のことのように見えるけども、でも自分の生き方の全てをやっぱり表すものだから、やっぱり神様は私たちのことを見ているし、私たちのことを期待しているし、一番良き管理者であってもらいたいと思っている。で、自分が御言葉から神様から養われるというのは、そういう体験があって、そしてやっぱり出てくるもので、それが神を崇めることになり、信仰を明かしすることになり、生き方をね、生き様を示すことであって、やっぱり牧師以上の信徒には人はならないんですよ。口で言うことだけではダメなんですよね。僕らが一番目指しているのは何かって言ったらね、教会員が神様に喜ばれるような素晴らしい天に宝を積む生涯を送ること、その一点に絞られてるんですよ。やがてイエス様のもとにみんな立つわけですよね。あなたに5タラント与えたじゃないか、2タラント与えたじゃないか、1タラント与えたじゃないか、それを使ってきました、そして儲けてきましたって言えるクリスチャンになってほしいわけですよね。それは献金の話じゃないんです。タラントというのはまさにタラントというか賜物という言葉であるように、その人の使命だと思います。その人がその人生の全てを使って 天の御国に行った時にね、あなたは小さなことに忠実であった、よくやった、大きなものを任せようって言われるんですよね。つまり神様の御国ではさらに素晴らしい栄光ある働きに働かせていただくんですよね。これが私は新しい神の国だと思います。で、この地上においてどういうふうに生きてきたかって、何にもね、天に宝を積まないような歩みだったとしたら、私はそれによって救われるか救われないかなんてことは思っていません。救われるのは恵みにより、憐れみによるのです。ただ一生涯を本当に神様に捧げて、場合によっては独身で、あの未開の地に行ってね、全てのキリストのために困難を経験して、そしてキリストにお仕えしていく人と、私は何にもしなかったクリスチャンとも天で同じように報われるとは僕は思っていません。神様は公平な方であるし、別に神様は愛なる方であるからどうのこうのということはありませんけれども、私は神様はこの一人一人地上で歩んできた歩みをそのまんまご覧になっていて評価してくださると思います。そういう意味でね、私は街道建設っていうのはね、私にとってはね、思いもかけないプレゼントなんですよ。50年牧会をもししていくとしたらね、最後になんか建物を与えられるなんて考えていませんでした。それを残すことができるなんてね、こんな光栄なことはないんですよ。これからの人のためにね、使ってもらえる、私は子供に遺産相続残すなんて必要は全く思いませんけどね、自分で自分の生活ぐらいは最後まで生きていきなさいと、で自分の稼いだもので自分の生涯を全うすればいいと、それが地上の人間に与えられた生き方ですよ。でそういう点ではね、遺産を残す必要は私個人はね、皆さんそれぞれね、家庭の背景が違うし、いろいろな価値観がありますから、ご自分でアジャストして聞けばいいけど、せめて牧師は牧師ぐらい生き方必要ですよね。でもやっぱりね、次の人たちの礼拝をする場所、活動する場所をね、備えることができるほど何かができたとしたら、こんなに素晴らしいことはないんですよ。こんなに有意義なお金の使って方はないんですよね。そういうことを思えば思うほど、神様のための献金っていうことは大事なことなんだ。私にとってはそれはね、東北の人に本当に今必要に助けることと同じなんです。同じなんです。神様はその人たちに分け与えるようにというところは、分け与えることが大事なんです。で、不思議なことなんだけどね、一つのことに神様に仕えていればもう一つのことも備えられるということなんですよね。で、そのことが献金ということを通して経験させていただくと本当に素晴らしいと思います。8章から9章のこの献金へのパウロの書いたメッセージをここまでにしたいと思います。黙祷しましょうか。